それでは賛美をもって今日の礼拝を始めたいと思います。今日の賛美は主の御手に頼る日は聖歌503番です。一節を歌います。ラララララララララララ、はい。主の御手に頼る日はいかに喜ばしき。主の御手に頼る日は世にも幸いなり。頼れ頼れ、とこしえの御手に、頼れ頼れ、さらば恐れはらち。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日も新しい一日を与えてくださり感謝します。今日も私たちに灯火となる御言葉を与えてくださいますように、私たちが御言葉を通してあなたの御声を聞くことができるようにしてください。私たちの心と霊の目と耳を開かせてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は第一歴代史29章10節から20節までです。
ダビデは全集団の目の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父イスラエルの神主よ、あなたはとこしえからとこしえまで褒むべきかな。主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。富と誉れは御前から出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ、力づけられるのです。今私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄に満ちた皆を褒めたたえます。まことに私は何者なのでしょう。私の民は何者なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を保っていたとしても、すべてはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎません。私たちはすべての父祖たちのように、あなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありません。私たちの神主よ、あなたの聖なる皆のために家をお建てしようと私たちが用意をした、これらすべてのおびただしいものは、あなたの御手から出たものであり、すべてはあなたのものです。私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心で、これらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が、自ら進んであなたに捧げるのを、私は喜びのうちに見ました。私たちの父祖、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、御民のその心に、計る思いをとこしえにお守りください。彼らの心をしっかりとあなたに向けさせてください。我が子ソロモンに全く心を与えて、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてください。そしてダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさいと言った。すると全集団は父祖の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝した。アーメン。
アーメン。ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所を簡単にまとめてみましょう。ダビデは神殿のために自ら進んで多くの捧げ物を捧げられたことを大いに喜び、このことを感謝して主を褒めたたえて祈っています。 またこれほど多くの富が与えられて、多くを捧げられたことは、神様の恵みによるものであったと告白し、すべての栄光を神様に捧げています。またイスラエルの国と次世代の王となるソロモン王を祝福し、民皆と賛美を捧げています。はい、それでは、神様からの示しをいただくために、黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。
はい、私は14節、16節から、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたに過ぎませんとか、すべては主のものであると言っている謙遜なダビデ王をここで見ることができました。以上です。
私は今日の箇所全体から、ダビデが本物の礼拝者だなと思いました。そして本当に国を治めるべき王の姿のこの模範を見ました。11節で、主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。という、このすべてのものの上に頭としてあがむべきお方だという、すべての全集団の目の前で主を褒めたたえたと書いてあるんですけれども、国も富も栄誉も名誉も全部主のものだと、こう国民の前で告白する、こういう王こそが誠の王であるな、なんというか本来の国を治める王の姿であると思いました。ダビデが本当の礼拝者であり素晴らしい王だなということに目が留まりました。
はい、私はですね、今見止まっているのは、12節ですね。富と誉れは見舞いから出ます。あなたはすべてのものの支配者であられ、御手には勢いと力があり、あなたの御手によってすべてが偉大にされ力づけられるのです。ダビデが本当に主に用いられて、そして神様の栄光を解き放ったんですけども、その主が本当にこのダビデを用い、そして力づけ、偉大にされ、本当にこの力と勢いを持ってご自身を表されたんだと、そのように、今悟りをいただいています。
はい、私も全体を通してダビデのへりくだる姿に心が止まりました。特に11節、主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭としてあがむべき方です。というところから、ダビデも地上で相当のものを持っていたと思うんですけども、すべての主権を主の御前に差し出し、へりくだっている姿、そして自分の持っているものも全部主のものですと明け渡している、この心と姿勢に感動しました。心が止まりました。以上です。
はい、私は、ここ全体を通して、すべての栄光を神様に捧げ、また、これまでいただいた恵みを全部数えながら神様に感謝を捧げる、このダビデを見ながら、なんか深い幸せを感じることができました。すべてのこれまでの苦難も迫害も死の危機も、全部が益になって、ダビデを成長させたもの、ダビデを成長させてきましたし、またダビデはそれが神様によるものであったことを知っていて、感謝を捧げ、またたくさんが与えられ、豊かなものを持つ王様になって、またそれで多くのものを主に捧げられたことをまた感謝し、このようなダビデの姿を見ながら、この祈りを見ながら、深い幸せを感じることができました。で、自分自身もこの恵みに預かっているんだなということを思ったときに、どれほど、なんと幸せな人生を生かせて いただいているんだろうと思いました。はい、以上です。それでは、さらに御言葉を深く黙想していきましょう。詳しく御言葉を調べていきたいと思います。神様はどんなお方でしょうか。また、今日の御言葉を通していただける教訓や教え、また模範などはどのようなものでしょうか。黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合う準備ができた方からお願いします。
17節からですが、天の父は心を試される方というか、まあ、心をよく見ておられるお方だということを思いました。そしてすぐなことを愛されるとありますので、とてもダビデの純粋で素直な心を愛されているのかなということも思いました。そして、後半ですけれども18、19節を通してダビデ王の取りなしを模範として、見ました、心を守ってくださいという祈りが捧げられているのですが、本当に人の心は神様しか守ることができないなということも、思って、これは取りなしていくしかないことであるなということも思いました。
はい、私は、前半部分、10節、11節、また12節のところから、神様は常しえに褒むべきお方で、力、栄光、尊厳すべてを持っておられる方、王国も神のものであるお方、またすべての頭なるお方であるということを見ました。そしてこの神の御手によりすべてが偉大にされる、すべて力づけられると書いてあるのを見て、これを告白しているダビデ自身が、もともとはエッサイの子であって、誰も知らない羊飼いであった。このダビデがついには王となって、また国を治め偉大なものとなった。これがすべて神の御手によるもの、神の御手によって偉大にされたものなんだなということを思いました。それから、15節のところで、ダビデが、この私たちはすべての父祖たちのように、あなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので、望みもありませんと言っているのを見て、私たちは本当にこの神様抜きには、望みのないものであるということを思いました。この地上でどんなに、国を治めるほどのものを持っていたとしても、神様抜きには全く影のような生活しかできない、望みもないものであると。で、19節のところでダビデが、神の宮を建てるためなのに、城を建てさせてくださいというふうに告白しているのを見て、ダビデが、この地上の国を見ていたのではなくて、本当にこの天の御国、そこにあるこの神の城、神が治める主権、それを見ていたんだなと思いました。この地上での歩みは本当にこの天の御国に自分が生きているというこの観点を持って生きていなければ、本当の意味では信仰者とは言えないなということを思いました。以上です。
はい、私はやはり一番、目に留まっているのが12節です。この私たちを用いて、ご自身の勢いと力によって偉大さを表される方だと、示されています。
はい、私も一言だけですけども、15節で、ダビデの模範ですけども、このような権力の絶頂において自分自身はもう神がいないと望みもないものだと、本当にへりくだったダビデの姿と、そしてまた、これがこの天上のエルサレムの礼拝に本当によく似ているなと思いました。この長老たちがすべての冠を投げ出して、主を褒めたたえている黙示録のところがまるでこの地上に表されているような、 これが私たちに望まれているこの礼拝者の最終的な形だなというふうに思いました。以上です。
はい、私は11節12節を通して、神様は天にあるもの、地にあるもののすべての所有者であり、すべてのものの支配者であられることを見ることができました。私が今持っているすべてのものも、主から与えられたものなんだということを知ったときに、自分のものだと思うと少しなおざりにしてしまうものも、あ、主が与えてくださったものなんだと思うと、もっと自分の持っているもの、所有物とかも大切にしたいなということを思わされました。また、20節を通してダビデの模範を教えられました。ダビデは全集団に向かって、あなた方の神、主を褒めたたえなさいと言った。すると全集団は、嘘の神、主を褒めたたえ、ひざまずいて主と王とを礼拝したというところから、リーダーの捧げる礼拝の姿、そしてその心を人々が見たときに、ここで一致して人々が主を褒めたたえ、ひざまずいた、このリーダーの姿、良いロールモデルがいたからここには一致があったんだなというふうに教えられました。以上です。
はい、私は10節から12節までのところで、ここでダビデが神様のことを私たちの父と呼んでいることに目が留まりました。天のお父様は私たちの父となり、思うべきお方であると思いました。また、すべての主権を持っておられるこの方は、御心のままに人に富と誉れを与えたり、また力をつけたり、偉大な人生を生きらせることができるお方であると思いました。13節から14節のところで、模範ですけども、ダビデがここで何億円に近い金銀を捧げたと思いますが、ダビデはただただ神様に栄光を捧げていて、これらはみんな主からいただいたものをお返しすることに過ぎませんというふうに祈りを捧げていることに、模範を学びました。15節から16節のところで、ダビデが、私たちはすべての父祖たちのようにあなたの前では異国人であり、居留しているものです。地上での私たちの日々は影のようなもので望みもありませんと言っていますが、私たちのこの地上での人生は異国人、また居留しているもののような人生であり、影のような短いものであると教えられました。ですから、この地上での人生も、また富も、神様の見てから、しばらくの間出て、与えられたものであって、決してこの地上のものに執着してはならないんだなということを教えられました。最後に18節から20節のところで、模範と勧めですけども、まだ若くて弱い使命者のために、このダビデのように彼らを祝福し、また励ましと勧めの言葉を声をかけようと思いました。はい、以上です。それでは、さらにいただいている御言葉をご自分の生活に適用していく時間を持ちたいと思います。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。
私やはりこう12節、まあ、全体でも語られているんですけど、特に12節でこうダビデがこう主の、御手にある勢いと力、偉大さについて、告白しています。本当に、まあ、自分自身今日は本当にこのメッセージをいただいて、このように本当に主の偉大さとこの勢い力は表される。主が、こう存分に表される人生を生きたいと改めて思いました。本当にこう、主のビジョンのために、さらに祈り、本当に主と一体となっていきたいと、そのために、どんどん求め祈っていく、 ていく、生活をしていきたいと改めて思いました。
はい、私は最近世界に広がるこの貧富の差っていうのにすごく心が止まっていて、まあ、いろいろ見てるんですけど、まあ、本当に今富めるものが多くの富を持ってそれを、まあ、独り占めしているようなそういった状況が、まあ、ずっと続いていて、世界の貧富の差がどんどん広がっていく中で、神様が本当にこの状態をどう思っておられるのだろうかと思って見てみました。持てるものを本当にこの主の御心にかなう形で用いていかなければいけないと思いました。まあ、世界のリーダーのために、また富める人たちのために取りなして祈っていくことと、それから自分自身がまず自分自身の持てるものを本当に主のためにお捧げして、また主に、の御心にかなう形で用いていきたいと思わされました。以上です。
はい、私は最近私の母を通してたくさんの食べ物の恵み、野菜とかフルーツとかたくさんの恵みが本当にあふれるばかりに注がれているんですけども、こういうものを人々に分け与えるときに、あ、本当に主がいつも必要を満たしてくださっているなということを感じていました。でも今日のディボーションを通して神様が与えてくださっているものはそんなものだけじゃなくて、与えられている、私に与えられているすべてのものは全部主が与えてくださったんだということを分かり、主を恐れ、本当に偉大な方だと思って主を恐れ、また主に感謝捧げました。そしてこれは自分のものだなと思っていたことすらも、あ、これも神様が与えてくださったんだということが分かったときに本当に悔い改めました。なので今日は主が与えてくださっているすべてのものに本当に感謝して、ものを大切にしていこうと思いました。以上です。
はい、私は取りなしているダビデのところに目が留まっても、私も周りにいる方のために、昨日はちょっと夫婦で分かち合って祈ったんですが、やはりその方の心が守られるようにもっと祈っていくべきだなということを思わされました。今日もその方のために祈りたいということを、示されました。
はい、私は、与えられている使命に比べて自分自身はあまりにも若くて、また弱いものであるということを思い、巡りました。今日のディボーションを通して、また昨日も最近のディボーションもそうなんですけど、ダビデが次の王となる自分の息子はソロモンのために、この子はまだ若くて、弱いですと神様に祈っているんですけど、今日の箇所では、我が子ソロモンにまた聞く心を与え、あなたの命令と諭しと定めを守らせ、すべてを行わせて、私が用意した城を建てさせてくださいと祈っています。このような聖書箇所がずっと心に留まって、自分が弱いということを、また自分がこの使命に対して、足りない存在であることを、それが決して恥ずかしいものではないというふうに慰められました。かえってダビデがたびたび神様にそのように告白して助けを求めて祈っていたように、それをただただ神様の御前で素直に告白して主からの助けを求めれば、主が立たせてくださるということを思いました。特に今日の聖書箇所で、すべての偉大さと力と誉れと尊厳が天の父の御手から出るということを目想したときに、本当に全面的に主に頼っていきたいなと思いました。はい、以上です。はい、それでは最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ天の父様、すべての栄光と誉れ、賛美を主の御名に捧げます。私たちを大いに祝福し、私たちを導いてくださる父なる神様、今日もあなたの恵みの中で 過ごす一日であることを感謝します。今日いただいたこの御言葉をもって私たちが力強く生きることができるようにしてください。今日もあなたの御心、あなたの義をこの地上で行い、天の御国を広げさせてくださいますようにお願いします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。レリア、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。